京都三条ボンズカフェ。まあね、
はい、
10月に入るとね、
はい、
どうのこうのって言いますけど、皆さん何をどうのこうのやっぱりちょっとひんやりと、
そうですね、
も
う
心地のいい太陽を浴びながら、
はい、涼しくなってきましたね。
でしょ、
はい、
今日はまた海田さん、久しぶりの泉でございます。
はい、お久しぶりです。
はい、お
元気やったですか。
はい、すごい元気です
本当、
はい、
あなたの活躍はね、
はい、
こうツイッターでツイッターでちゃんと
チェックしてくださって、
見てます、はい、頑張ってるなと。
はい、ありがとうございます。
まあボンズカフェ忘れてへんかなと思いつ
つ、はい、忘れてないですよ。
今日は駆けつけてくれました。始まりました、京都三条ボンズカフェ。杉若です。
泉です。
マッソンです。
新章です。
ベタな始まり方がなんとも、ね、あの言っときますけど、
はい、
あの何を言っときますか、
ね、と声を張ると、
はい、そうそうそう、マイクが本数がね、
はい、
少なございますけど、あれですよ、今日は、
はい、
いろいろ盛りだくさんの1時間。
そうですね、楽しみですね。
でしょ、
はい、
前から言ってますように、あのツイッターを初めて、
はい、
いろいろ驚きがございますよ。
絶好調ですか。
まあ、僕はまあちょっと書き込まないんですけどね、あのどうせか情報だけ
はいはい、はい、
あの皆さん書かれるのを面白いなとはちょっと、はい、でなんかあの遠いとこからアクセス、なんかほらフォローしていただくと、はいはいはい、申し訳ないな思ってフォローをまたしたりなんかしてますけどね、はい
は
い
は
い、
何かあったんですか、ツイッターで。
あったんです。いいね、
腕上げたね
いやだからその中だけで、はい、そのこの間荒井英史さんのライブがありました、
はい、
10得で、うん、9月30日にね、はいはい、私行こうと、うん、まあ、あのこのラジオカフェあのやってはるあのまさみさんが、
はい、
荒井英一の世界やってはるじゃないですか、はい、放送、それで私も影響を受けましてライブに行ったわけですよ、はい、でまあ、それ行くにあたってそのツイッターの中で、はい、荒井英一さんってすごいらしいというのを、
はいはい、
まあ、こう歌ってたわけですよ私、はいはいはい、そしたら ある方が一緒に行きませんかって言って、はい、ツイッターの中で約束して、
はい、
まあ、男性ですけど、
はい、お会いできたんですか。
はいはい、落ち合いまして。
すごいですね。
はい、市場からすま、なんか大阪の方なんですけど、
はい、
ほんでお会いしてですね、
はい、
で歩きながらこうあのお仕事何してはるんですかみたいな、会社どこですかみたいな話してて、で僕はまああのプロフィールにね、あのボンさんって書いてますから、
はい、
でまあ喋りながら、
はい、
で新聞記者をされてるということで、はい、で某新聞社、
はいはい、
でその新聞社っていうと、まああんまりその企業あの業界新聞なので、
はい、
まあまあ、聞いたことある業界新聞、
うんうん、
で私が、はい、そこの新聞社ってあのほにゃららさんっていませんでしたかみたいな、
ほうほうほう、
で僕、はいはい、実はそこの会社に姉が勤めてたんですよかつて、そしたらその姉の部下というか、まあ、一緒に働いてあった方で、
まさかの
ご縁ですね。
そこはもうカラスの通り2人で大声上げてしまってなんという不思議なご縁でしょうかみたいな。
すごいですね、
すごいですね
本当に。で僕がその弟ともちろんご存じないですから、もう性が変わってますからね姉は、
はいはいはい、
なのでもうそれで盛り上がっても
ツイッターすごいですね。
えらいことになってもなと、
はい、
こんな電波のご縁でもねいろいろあるなと、
はい、ね、京都の中でも狭いなと思うのに、うん、ツイッターの中でも
まあね、これピンポイントでこんなことあります。それは何万人とフォローしてはる方とかやりますけど、
はい、
まあ、僕なんかまだ見けたぐらいですからね、はい、こういうことも
その中で出会うっていうのはすごいですね本当に。
まあまあなんか驚くじゃないですか、とりあえず、はい、みたいな。僕はもちろんその姉のかね旧姓なんか知りませんから、
うん、
もう驚きでした、
ね、偶然ですね。
いやそれもね、まあ似てるというそう言われると似てますねみたいな会話になりましたけど
似て
る
んですね、
悪いじゃないですか姉はね、さすがにまあいうことで、
はい、
まあまあまあ始まりました。じゃあお便りいただいてますけど、ちょっと行ってみますか。
はい、はい、それでは、私は最近仕事で悩んでいます。
はい、
その仕事とは葬儀の準備をしたりする派遣の仕事です。悩みは告別式でお花を入れる時などに思わずもらい泣きしてしまったり、お通夜の食事の時にはしゃいで宴会乗りでお酒を注文される様子が悲しくなったりすることです。先輩たちは何回もしてたら慣れるよと言ってくれますが慣れません。この仕事に向いていないのかもしれないと思うようになりました。泣いていると仕事をさっさとできません。違うことを考えて泣かないようにするべきでしょうか、それとも早めに別な仕事を探した方がいいでしょうか、というお便りです。
大阪のゴーちゃん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ梶田さんからどうぞ。はい、
さっさとできなくてもね、クビにならへんだらいいと思いますよ。そのままやってください。
いやだから
、ね、やめさせたかったら向こうがやめさせたと思う。
だからこういう感情は大事でしょ。
そうですよね。別にその
だからってそれで仕事がね、まあ、例えば手が遅れてですね、まあ、まあ上司の人にねガミガミ言われるかもしれません、おそらく、まあ、仕事的には。
はい、
けどまあそういう状況に応じて感情がねこう揺れ動いたりするっていうことは、はい、これは大事なことだから、
はい、
だからそれが手間ね、なんか慣れちゃって、うん、あまだ泣いてはるわみたいなのとか、はい、なんかそういう淡々とするよりもそれはバランスですからね、うん、その感情を受け取りながらやっぱりこう物事に優しくなれる、仕事にも優しくなれるじゃないですか、うん、
はい、
なんかもう宴会でまあそれはねお通夜の時のね、うん、皆さん涙の中で、うん、まあねその個人の思い出に浸りながら、まあ、お食事されるじゃないですか、
うん、
そこでこう淡々と仕事されるそこの現場の 職員さんよりもいろいろ思い出で胸いっぱいになってはんねんなみたいな気持ちでこう給仕の仕事されるのはいいことですよね。
なんか親族の方もそっちの方が嬉しいと思うんですけどね、うん、
私らもまあ葬儀に関わるのはね、うん、まあ、仕事なわけですよ。
そうですね、
まあ、ドストライクと世の中言いますけど、
これほんまにそうですね。
違うね、ほんまはドストライクは生きてる人のためにあるんです。その延長線上に死を迎えた人の仕事が入ってるだけで、まあ、そこがまあまあいいわ。まあでもそのね、そういう現場に行くじゃないですか、
はい、
でね、お寺さんを丁寧にお迎えされる、まあ、葬儀社の社員さんがやはるわけですよ、
はい、
で終わって出荷したらいきなりね、うん、もう駐車場でおっても挨拶せえへんような社員もおったりするわけ、でそれはどうかなと思うけど、やっぱりなんか、ね、そこ仕事で割り切る部分もわかるんだけど、はい、やっぱり今すごい丁重に見送って、
はい、
なんかもう地面に頭ひっつくでぐらい社員頭下げてますよね、うん、出荷の時に。ほんで、いってらっしゃいませみたいな、もうさよならみたいな、もう霊柩車が出てタクシーも全部出た瞬間、はい、お疲れみたいなんで撤収みたいな感じで社員さんがされてんのを垣間見るような葬儀者もあるわけ。そこはね、僕らはやっぱね、こう余韻で本当に車が見えなくなるまでこう合唱で送ったりするわけですよ。でさ、振り返ったらもう社員さん誰もおらへんかったりなんかしてね、
なんかそういうポーズだけっていうのはなんか
誰が坊主やねん。坊主
違いますよ。
ポーズね、
ポーズ
だからそういう人いるから。
そ
っか、そんな人よりこういう感情がねはっきりして
熱、う
ん、
そうです
ね、辛い状況なのなっていうのを感じながら仕事される、それで辞める必要ないと思いますよ。仕事を適場にするかどうかっていうのは、じゃあ上司から注意されて、お前逆だからやめろ言われたら、それちょっとね、海さんがおっしゃるようにやめたらいいかもしれないけど、自分からわざわざやめることはないでしょう、今の状況で、と思いますけど。またお便り待ってます。というわけで皆さんのお便りをお待ちしております。宛先を。
はい。それでは京都三条ボンズカフェコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります。075-253-6901。075-253-6901です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp、bonze@radiocafe.jp です。
お待ちしております。ツイッターでも書き込み待ってます。というわけで、本日の1曲目いきます。
ザ・クーピーズで、バネッサ&パルサ。
日々が幸せではないなら苦労を作って立ち向かうべきさ。会いたいけど会えないなら会えない、日々に魂を燃やせるはずさ。願いど願いど叶わない、今から逃げ出したらもう君とさよならさ。この切なさは
ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は白金八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。いやいや、うん、泉ね、
はい、
この間あのマッツンと、
はいはい、
それからふにゃこと、
はいはい、
で新平ちゃん AD の、はい、行ってきたんですよね。向こう市の辛
い激辛でしょ。チェックしましたよ。
はい、
はい、見てますよ。
ああ、もうこれ、はい、まあ、まず第一段階、ラーメン屋さんというか、まあ、ミンミンという中華料理屋さん行ったんですけど、
はいはいはい、
まあこれはまあなんとなくまあクリアしました。
うんうん、
ところが手土産に買った、
はい、
お菓子が、だ何ドーナツ、
はい、もう辛いんですか？
もうすごかったらしい。
どのぐらい辛いんですか？その見て写真とか見てても辛そうな顔してるんですけど、どのくらい辛いんやろうって思ってたんですよ。
辛さもいろいろじゃない。
はいはいはい。
いわゆる赤唐辛子っぽい辛さもなんかいろいろ七味っぽいとか、うん、わさびもまあ辛いっちゃ辛いし。
はい。どのレベルなんですか？
もうね、林ディレクターお腹壊して。
あら。
えらいこと
ない。そんなにですか？
ドーナツだけにドーナツてんねん。
どうなってるんでしょうね。
ごめんなさい。
はい、ねえ、もう口の中に入れて、はい、最初一瞬大丈夫なんですよ。はい、でもちょっと噛むと、もう痛いんですよ。
痛い。
辛いんじゃないんです。痛いんです。
はい、じゃあもう10からで表したらどのくらいなんですか？
周り10からぐらいっていうのはどうなんですか？
もううちの感覚ではもう10からですね。
へ、
だからね、
そうなんですか。
次第2段階また行きますから。
はい。
今度泉も一緒に。
はい。ぜひ、辛いの大好きなんで参加させてもらいます。
海田さん僕は絶対連れて行きたいんですけど、アホやね。アホや、言うてるのに。これこれ。
楽しみにしてます。
はい。
ペットボトル
のお茶を片手に。
さてさて、今日はこう、泉久しぶりのコーナー行きたいと思いますけど。
はい。
はい、参りましょう。
泉ステーション。
というわけで、はい、今日はまあ、
今日はなんですけれども、美人時計って知ってますか？
出たこれ。この響きだけでも。
美人時計ですよ。美人時計ですよ。
美人と時計。
美人時計ってやつ？
美人時計。
美人時計、時計。違いますよ。
違います。
そんなやつ僕は
全然違います。それは間違ってます。
美人、
はい、
ウォッチ。
そうです、そうです、ま。美人と時計。すごい興味深いですよね。
すごい興味深い
です、ね。はい。その美人時計をですね、盛り上げてくれてるゲストさんに今日、来てもらっています。
あら。
はい。早速紹介してもよろしいでしょうか？
よろしくございます。
はい。京都美人時計広報担当の千代ちゃんにお越しいただいております。
よろしくどうぞ。
はじめまして。
はじめまして、もうね、もう。
はい、
早速。スタジオのこの空気がね。
はい。
この美人ワールドに今変わって
る。はい。
はまって。いやいや、ね、そうじゃないですか。
はい。
ほん
とに。なので今日はね、美人時計というものをね、ちょっと紹介してもらおうと思ってるんですけども、早速美人時計とは、
はい。
どういったものなんですかね。
美人時計は360人の日本美人が手書きボードで現在時刻をお知らせする1分間自動更新時計サイトなんですね。
はい、
でテーマなんですけど、うん、テーマは、
はい、
美人時計であなたは1分間の恋をするっていうのをテーマにしていまして、
あら、
美人が出て
きた。ちょっと待った、これいいね。一分、俺なんか二秒で恋してた。
何人にじゃあ恋してしまう
の？インパのセックスかというぐらいね。ごめんなさい。
はい。
よくわかんないこと言ってましたけど。はい。美人時計。
一人4分間出演するんで、うん、まあ、1440枚の写真が1分間前に
いろんな女の子がね。
これね。
はい。
知ってる人はもう結構皆さん。うん、
ね、私もなんかテレビで見たことあるんですよ、ね、これ、うん、
つまり1分 ことにこのボードを持った人が現れるという、はい、
そうですそうです、時計をね持った女の子が現れるというサイトですね、はいはい、
まあ、ちなみに今やったら、まあ、10時、夜の10時15分というボードを持った人が、
は
い、
そうなんです、
画面、まあ、サイトに出てくるということですかね、
はい、ボードの中の字も女の子自分で書いてもらってるんで、全然違う時代で
個性がね出るということでね、
ここにちょっとフライヤーがあるんですけど、
はいはいはい、
それどうやって見れるんですかね、サイトって言ってもパソコンとか、うんね、携帯とかあるんですけども、うん、
パソコンと iPhone のアプリと、うん、前テレビでもやってたんですけど、今はもう京都ではテレビはやってないんですけれども、はいはい、あと携帯でもドワンゴと提携しているので、携帯でもダウンロードすることができます。
なるほど、これダウンロードしたらその今まで普通にこう味気のない数字で時計を刻んでた自分の携帯が1分ごとに美人が
登場、美人がおまけでついてきますということで、
で少なくともお一方がこう4分間を登場してあるんですかね。
そうです、
これがまたね、
うん、面白いですね、すごい、
はい、いいですね、
はい、
早速
い
いですね、
はい、杉岡さんだってさっきこう見せられてもずっと見とれてたじゃないですか、携帯離さないっていう、
ね、美というものを追求してるとかみんなそうだと思います、
はい、
常にこう心の美、そして見た目の美も大事ですけど、うん、ここは美の追求ですから。
そうですね。美人をね、見ることもね、大事ですもんね。
そうでございます。
ちょっと美がやらしかったのは気のせいですかね。
でね、これ、写真とかね、いっぱい、いろんなとこで撮影されてるんですけれども、はいはい、千代ちゃんが撮影行ってるんですか？
そうです。私とカメラマンさん2人で、だいたい撮影を回ってます。
あらまあ、
いろんな場所で撮影を
してます。ほぼ毎日出かけはるんですか？
いや、毎日じゃないんですね。うんうん、だいたい月に3、4回。
3、4回。
はい。週末とか平日とか、いろいろ。
なるほど。
まあ場所もなんか許可とか必要なんで、
あ、そうだね、
いろいろと回って、
そうかそうか、うん、はい、ここではちょっと困りますっていう場所もあります
よ
ね。
そうなんですよ、
ね、京都美人時計だったらやっぱり京都をテーマに場所も選んでってことですか？
はい、もう京都でしか撮影はしないです。
うーん、
はい、これちなみに法然院さんなんかいいですよね。
あ、いいですね、ま
どうなんでしょうか、どうですかね、まあ、固まってしまいました、
あ、固まらないでください、はい、
あ、乗ってますね。
あ、なるほど。
こういうね。はいはい。
これ今ちょっとスタジオには映像が出てますけど、これネットでも流れてますか、はい
は
い、今ね。
これは東京版なんですね。
流れてない、まだ。まだ。これは東京版。はい、つまり、あ、そうか。
全国で。
はい。
いろんなとこ。
は
い、
そうなんです。
北海道、北は北海道から。
福岡とか。
あ、すごいですよ。
福岡も美人多いんですよ。
そうなんですか？
美人産地ってありますよ。
福岡ですか？
京都は美人産地ですよね。
そうです。
本当に。私も全国いろいろ行くわけよ。この仕事でね。
はい。
もうどうしたらええねんっていう件あるのね。
振り返っちゃうくらいですか？
はいはいはい。京都、神戸、やっぱり、はい、やっぱクオリティ高いですね。
あ、そうなんですか？
思っちゃうんですけど。
なるほど。
はい。
これは、すごいですね。
誰がこう選ばれてるかというと、やっぱ千代さんが。
そうですね、
うん、
私とカメラマンさんがお声をかけさせてもらって、
なるほど、
うん、OK していただいた方
に、心よくいいですよみたいな感じですか、皆さん。
あ、
うん、
やっぱり恥ずかしがって遠慮してしまう人もいれば、あ、まあ、心よくしてくれる方もいますし。
どれぐらいの割合で引き受けありますか？
はい、
どれぐらいの割合で OK が出るんですか？
もう半々ぐらいですね。
あ、はい、いいですいいですみたいな人も、
はい、多いです。
あ、
やっぱり嫌な人もね、
そうですね、
あ、そう、
やっぱパソコンとかみんな誰に見られるかわからへんっていう人もいれば、
はいはい、
あのね、人間見られることによって綺麗になるってこと忘れたか
ね。ねえ、そうですよ。私もちなみに
言っときますけど、はい、泉も出てますか？
はい、出てます。出ちゃってますのでね。
はい、出ちゃったよこれ、
はい、
17時56分、
これ、
はい、チェックしてくださいね。
このボンズカフェのコアなファンたちがコアって怒られるわ。マッツもこれいつか出なさいみたいなことになりますけど、
出たいですけど、どうですか？
集合時間に一応行って撮ってもらうだけは撮ってもらえるかもしれません。
撮ってもらって後でまあ考えてもらう。
一応行っちゃう。
あの芸能人の方がやっぱりね、はいはい、こうオーラがどうのこの言うじゃないですか、よく、
はいはい、
あのこれは皆さんね、見られるということの意識によって、
ね、
細胞が活性化するんですよ。
そうですよね、磨かれるというかね。
そうなんですよ、は
い
はいはい、これ見られ家も積まないと、
はいはいはい、
不思議とこうね 家ってほら建ってる家、はいはい、誰も住まないと柱になんかしたけど諸々がついたりとか、あ、こう呼吸次第わけだから、
そうですね、
人間も見られてるという意識を常にね、街中でも私見られ私をみんなが見ているという、
そうですね、
このプレッシャーで家から一歩も出られない人もいますけどけど基本的に
ナルシストじゃないんですよね、
そうそうそう、
それはね、
だから、はいはい、いい、それはリターンするリターン、仏教でいうエコーと言いますけどね、うんうんうん、今日頑張って言ってるね俺
そうですよね、
だからそのリターンするその光がまた周りも楽しく明るくさするという意味では美と美の追求です、
ね、はい、でも例えば私がその美人時計を乗りたいって思って、はい、でもこう どうしたらいいんでしょう、うん、
あ、はいはい、ツイッターとか、うん、メールとか、はいはい、ミクシーでもコミュニティを作ってて、はいはい、そこであの撮影日と撮影場所のお知らせをしてるので、
は
い、
なるほど、じゃあ
ちなみに次の撮影日はいつですか、
ね、次の撮影日は、はい、来週の月曜日、うん、10月18日
10月18日、
はい、
18日12時から18時、
はいはい、
で新風館の中で撮影をさせてもらいます、
あ、新風館、
はい、新風館行きましょう、
行っちゃうかな、はい、
一緒に行きましょう、
え、一緒に行こう、
本当に行くんで来てください、
いいですね、待ってます、
はい、決定しました、
これ常に撮っていかなあかんわけですね、
そうですよ、
季節感を出すためにね、服装とかも、
はい、
はいはいはいはい、おっ、定期さんから、マッツン出てくださいという。ありがとう、ツイッキーさん。
出ます？
出ましょうね。
はい。
出てください。
ぜひ、新風館に。
はい。
そうですね。
いやいやいやいや。
じゃあ、もう次の今後の活動とかってどういった活動されるんですか？
今後の活動で考えてるのは、はい、来年あたりには、あの、美人時計連携で、あの、芸能人とかを呼んで、うん、京都ファッションショーをしようというふうなことを考えていて。
面白そうですね、それは。
はい。まあ、着物とか使ったりとか、うん、京都ならではの京都の伝統芸能を残していきたいなっていうので、う
ん
う
ん、ま
あ、京都の活性化になるようにと考えて、あの、ファッションショーの方を今進めていってる感じなんですね、
いいじゃないですか、はい、
そうですね、
今では、
あ、どうぞ、
あ、はい、いえ、すいません、はい、あの、舞妓さんにもね、うん、本物の舞妓さんにも出演していただいてて、
は
い、
京都ですもんね、は
い、京都らしい、
何時かは言えないんですけど、それは探してみてください、
これは見なきゃダメですね、
ツイッターにね、その、はいはい、この美人時計 の、
はい、
あのツイートがね、はいはい、時々出てくるわけですよ、
はい、僕もフォロー出てきますね、
で、はいはい、今日どこどこで撮影してますってよく出てますよね、
そうなんです、
で、これ最初僕何のロケかなと思ってたんですよ、一回覗きに行こうかなと思ってたら、これ美人時計のための撮影だったわけだ。
そう
な
んです。
謎が解けましたね。
謎が解けて、これ行かなければ。
たまたまね。そうですよね。
行かなければ。
はい。そうです。今流行りのね、ツイッターもやってるそうなので、うん、
はいはい、
皆さん、京都アンダーバー BT のフォローをよろしくお願いします。チェックしてください。
はい。
これどうやってお仕事になってるんですか？コマーシャルとか撮ってはるの？
撮ってない、コマーシャルはしてないんですけれども、
テ
レビとかも出てるんで、はい、あの、あと iPhone のアプリをダウンロードしてもらった
り、350円なんです、
あ、なるほど、
はい、
とサイトはバナーで広告が載るんで、
そうですよ ね、 すよね、
はい、
広告料ですよね、
はい、
これもすごいですね、
これは当たりますよ、当たりますよ、言っときますけどね、美人というカテゴリーは大事だということを今日は、ね、
はい、女の子でもね、見たいと思います、
ね、見た目の美人だけ僕は言ってるじゃないですかね、
あ、中身も
そういうことです、そういうことです、
じゃあ次のコーナーで中身のこと
を、笑顔、笑顔大事ですよね、はい、千代さんね、
そうです
ね、
うん、はい、
これ忘れながら人間、ほんまに、
ほんまですね、皆さん笑顔ですもんね、
トッカリさんね、なんかカリナさんみたいな人も
そうですよ
ね、え、
はい、似てるんですよ
ね、え、
はい、
ぜひぜひもうダウンロードしてね、皆さん美人時計をよろしくお願いいたします。
知ってる、こっちゃくないよ。はいはい
はい、
はい、ね、
はい、
千代
ちゃん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひ、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
また次のコーナーもよろしくお願いします。
というわけで
ありがとうございます。
なんか今日はいい空気が漂ってますけども
幸せそうですね、
はい、なんか名残惜しくございますけど、はい、2曲目いきましょう、
はい、
はい。
バラクーダでチャカポコチャ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は正月総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。チャカポコ、チャカポコってチャカポコ言うたら我々使ってるあるじゃないですか、チンポンポコポンポコ、ね、
ポカポカ
ポカあの、なんかあの、ちょっと
なんかもう笑け
て、スタジオのテーブルのこのね、あの、すごいなんか懐かしいドーナツ版のジャケットが、
ああ、これドーナツ版っていうんですか、
うん、そうでございますね、これ。ね。まあまあ、まあ、これちょっと後でご紹介いただきますけれども、
はい、
ゲストコーナーでございます。
はい。
面白トークをこれから展開するわけでございます。
はい
まあさっきの時間もっと撮りたかったんですけど。
もうね、美人に弱いんだからもう。
いやいやいや、もうすみません、本当に。参ります。それぞれの人生に学びあれ。今日も学ばせていただきましょう。ご紹介申し上げます。
はい。本日のゲストは、前田広美アートギャラリーの前田広美さんにお越しいただきました。
ようこそ。
よろしくお願いします。
前田広美さんって言います。だから女の人かなと思ったら、って呼んで、こんばんは。
はい。
よろしくお願いします。
前田さん的にも、はい、今の美人コーナーもっと長くね、
そうですね。ちょっと前室でね、美人時計の、ねはいはい、話聞いてたんですけど、ね、すごいなんかこのまま聞いときたいなっていう。
ね、いろいろこの人はどんな仕事したのとか言うてね。
はいはい
行きたいようなフライヤーが目の前にある。まあ、これはちょっとまあ、後で。前田さん、ようこそ。
あ、
実は、ね、前田さん、番組をこのラジオカフェでもされているという。
はい。
はい。
バス停のラジオって言います。
はい、バス停のラジオ。これ、コアなファンだけではなく、
はい、
もう普通にこう、いろんな業界人も聞いてはる。
そんなことないですか、かもしれないですけど。
どんなラジオですか、これ、バス停のラジオ。
もう一人相方がいてまして、
はいはい、
先ほどの、はい、チャカポコチャじゃないですけども、はい、このドーナツバーのオーナーであります、はい、作家のね、テキスタイルのアーティストなんですけども、はい、室田泉と。
室田先生。
今日、テキスタイル。
はい。生地ですね、うん。テキスタイルの ね、アーティストなんですけど、はい、まあ、京都はね、昔からの染色が盛んでございますので、はい、その染色をメインにしたテキスタイルのアーティストですね。うん、はい。その、相方室田泉さんと、
はい、前田さんが、番組されていると、
はい、
これいつやってはるんですかね、放送日は。
放送はね、土曜日の24時から25時まで。
はい、面白い時間帯じゃないですか。
深夜ですね。
深夜ね、バリバリ深夜なん
です。もう僕もこの大体夜中の12時あたりから3時ぐらいがもう、はい、いっちゃんおもろい杉岡やと思ってるんで自分でも、ね、
じゃあ今からもうちょっと後
僕はやっぱり、ね、ちょっと割と抑えめな時間帯で会社さんもらえるので
そうですか。
でも前田さんこれは生ですか。
いや鳥なんですよ。あの金曜日の、はいはい、大体ね8時に、
あ、やっぱ夜
ラジオカフェ集合いたしまして、
はいはい、
1時間打ち合わせさせていただきまして、1時間マイクテストさせていただきまして、
1時間のマイクテスト、これが。
ほんで、1時間本番に臨むわけでございますけども、正味3時間
半。すごいこと、念の入れ方ですけど、
ブログページを見ていただければわかるんですけども、はい、3時間喋ったことを、うち島田ディレクターというディレクター
がや
られてるんですけど、
はいはい、
もうその3時間丸々ブログに載せてやがる。というね、面白い番組
すごいですね。これはまあ、何かこう前田さんとその室田さんの、
はい、
どういうんですか、その音楽的
音楽的という
よりも、
はい、私はアートギャラリー美術賞をやっておりまして、はいはい、ほんで室田泉はアーティストですよね、
はいはいはい、
だからね日頃こう目につくものとか、うん、
なるほど、
いろんな違った見方をしてみようというね、うん、アートな一面っていうのがね何でもあると思うんですけども、それをね、メインに話しするんでございますけども、
はいはいはい、
脱線することが多々ありまして、
なるほど、
はい。
私も室田先生と、前田さんと一度、ご一緒したことあるんですけどね。
はい、
まあ、僕の好きなとこら辺のこう、ジャンルの話がよく出てきますよね。時代的にもね。
時代的にも ね、はい、
コレクション的な話もそうですけど、
はい、
まあ今世の中いろんなもの出尽くしてますけどね。
ええー。
でも、どうしてもやっぱちょっとノスタルジックな。
はい。
あの時代の面白い話も盛り上がりますよね。
そうですね。
あの時代いろいろあるわけ。70年代とか、
はい、
60年代とかね。80年代もあるけど、ね。
ですよね。
なんとなく。だからこのドーナツ版も、
はい、
今これをかけようと思うとなかなか大変じゃないですかね、実際
に。そうなんですよ。プレイヤーが、ね、
プレイヤーが
ないですしね。
はい、そのラマシードなんていう時代もありました、
ね。そのシードね。そのシードもね、うちの室田はたくさん持ってく
る。そうでしょうね。
はい。
私、高校時代、キャンディーズのファンクラブやったんですけど、14,321 番、会員番号ね。
よう覚えて
はい。その時は、キャンディーズのもう全部シングルをですね、
はいはい、
持ってました、もちろん。ファンとして、
はい、
全部ドーナツ版でしたね当時ね。
ああですよね。
もうレコードと一緒
ということですか、これは。
これもレコードです。
あ、そうなんですか、はい。なんか私が想像しているレコードっていうのはもうちょっと大きいんですよ。
あ、LP ですよね。
はい、はい。これはちなみに EP なんていうんです
か。はい。そうなんですか。
ほんでこの LP と EP の間のやつもあるんですよね。うん、真ん中ぐらい。
真ん中ぐらい。
はい。
なるほど。
うん。うんうんうん、これはプレイヤーというのがあって、もちろんプレイヤーにはこの針をこう乗せなければいけません。はいはいはい。ね。
そうなんです。
針もなかなか最近は探すのも大変だそ
う。一応針はね、ダイヤモンドなんですよ、
う
ん、あれ。
へえ、そうなんですか。
はい。それでね、やっぱりこのアナログっていうのがもうすごくね、あったかみがあってね。
そうです。
この曲始まる 前にね、こうノイズがね、プツプツって入る。これがものすごくたまらんっていう人がね、やはるんですよね。はいはいはい、
それがもう、なんでしょう、あの感覚、アナログな感覚。
はい。
いいですよね。
いいですね。あったかみがあってね。
マッチで、タバコの火つけるかライターでつけるかっていう話ですよ。
はい
はいはい、ね、そうなんですよ。マッチの箱のカシャカシャって音から吸って、はい、ブワッとついて、
はい、
タバコの先っぽがビシュッとこう焼けていく音と、はいはい、レコードの針を乗せるあのアナログ感、僕はなんかこう類似するものを感じてるんですよ。
そうですね。
ね。
ほんで聞き方もやっぱりレコードを聞くというね、うん、時間がありましたよね。
はいはいはい、
今なんか歩きながら iPod とか、
う
ん、そういう
ふうにね、そうですそうです、
なんかをしながらという音楽やったんですけどもね、はいはい、昔はやっぱりその聞くというね。
幸いでございます。
はい。
前田さんでも若い方ですよね。
え、
ね、え。若いって失礼ですけど。
先月39になりました。
あら、まあこれ。私とか海田さんとかはもうまさに、もう超アナログの、
はい。
それこそ、もう本当にステレオを持ってるお家は、お金持ちっていう。
はい、うん、
我が家はもう33回転、45回転と78回転というチャンネルがある、ちっちゃいプレイヤーで、
は
い、レコードを聴くようなね、そんな、はい、そんなプレイヤーありましたよね、昔。
そうです、はい、ありましたね。はい。
回転っていうのは何なんですか？
そのレコード回転数は。
レコード盤がこう、ターンテーブルがこう回る回転数が、75回転とか。
はい、
1分間にね。
33と45と、僕の記憶では78だったと思うんですけど。
そうですね。78はその、はい、LP と、ね、EP の間なんかは78回転とかね。
それを間違えて言われたら、みたいな。なるわけです。ちゃんと合わさないといけません。大体まあ、ね、シングルは45でしたからね。45
回転
ですね。はい。わだこしも、それは家でですね、これ前田さん、師匠に、
はい、
バーブ佐々木のレコード買ってこいと言われまして。すいません。カイさんはバーブ佐々木ご存知ですよね。バーブ佐々木という、
はい、
日本の歌手ですけど、
はい、
それがなんかうちの、まあなんか師匠がその当時、学校の教師もしておりまして、
はい、
宴会でちょっと歌うので、
はい、
ちょっと練習したいので、
はい、
ので、レコードを買いに行かされたことがありましてですね、なんかそれが初めて自分でレコードを買いに行った一番最初。
あ、
はい、ドーナツ版でしたけど、あれバーブさんだけ女心のブルースっていうね、今カラオケもありますよ、カラオケも。それをそのプレイヤーに乗せて、師匠に言われるまま乗せ回転したら45を33でやったもんですから、なんか
ゆっくりに、
もうおお、なんかそういうことがありました。でもあの時代なんか面白かったですよ。
あ、
今の何でも、まあ何でもあるって何でも手に入る手段もあるし、
はい、
こう今僕 DVD を堀北の町屋の自分のね、町屋で、
はい、
映写ルームのために DVD の中古を買い漁ってるんですけど、
はい、
これがもうネットでも探したらあるある。それはもうレンタルショップを閉め張った、
はい、
レンタル落ちとかいうのは、そのレンタル屋さんで使えなくなったんじゃなくて、レンタルショップで、まあ、うまいこと言ったら続けてはるけど、閉めてまたね、
はい、
またこう出るわけよ、オークションで。これがもうなかなか名作が100円で買えたりとか。
そんなに安いんですか？
全然傷ついてへんし。まあ、これはまあ面白い時代ではあるんだけど、やっぱり今ちょっとノスタルジックな、そのね、アナログな時代っていうのも、
そうですね、
もう大好きなんです、
うん、
両方とも好きなんですけどね。
でも今はもう時代的にね、はい、もう全部なんか消費のものになってきてしまって、それは言ってますよね、だからレコード1枚にしても財産やったんですけども、
う
ん、今はもうね、音楽だけ買える時代やないですか。
びっくりしますよ、それ、本当、
ね、
ダウンロードなんて言ってね。
はい。
俺もカントリーロードしか歌知らんちゅうねん。ごめんなさい、すみません。
そうですよね。
ちょっと待って、喋りすぎましたけど。
珍しい39歳ですよね。 あ、そうですか。割とね、やっぱりあの、昔のもんね、あの、はい、梶田先生なんかもほら、あの、お寺に掛け軸とかございますでしょ。はいはい、僕はああいうのは専門に扱ってるんですけども。
古美術も。
古美術もやります。
ね。
だからそういうのを見てるとね、すべてがこう、あの、財産やったんですけど、もう今はもうね、全部消費のもんになってしまって。
消費になってますね、確かに。面白いな、これ、なんか世の中。
はい。だから僕ね、あの、すごく車が好きなんですけども、うん、はいはい、今の車っていうのも全然面白くないですよね。
面白くないですよね。
やっぱりね、1970年代の車っていうのは、ものすごい色気があってね、なのでスタイルもね、あの、すごくいいし、ほんで性能もね、あの、まあ、今の車に比べたらすごく劣ってるんですけども、うん、すごくね、エンジンの音とかもね、いいんですよね。
いいの、
一生懸命作ってあるんですよね。今はね、もうなんか、冷蔵庫とか、掃除機にまたがってるみたいな、
はいはい、
こんなん車って言えるんかっていうぐらいね、ものすごくね、劣ってるんですよね。
わかります、わかります。
もう今のトヨタの車なんかデザインされてんのかっていうぐらいのね。
はい、
うん、もうあの、だからそれを受け入れる人が多くなりすぎて。
そうです。
うん、もうそのアナログの、その、例えば車でも僕ちょっとビートルっていうのはまだ未だに、
はい、
置いてるんですけど、
はい、
フラット4のエンジンなんですけどね。はいはい、このベルトをこう毎日こう裏開けて、
はい、
エンジンの調子を聞いてから出発すると、こういうことを今の車線でも読むね。
そうなんですね。今ね、杉若先生ビートルって一言言わはったでしょ、
はい、
ビートルでもね、時代によってからにね、
そうそう、
後ろのウィンドウがね、スプリットウィンドウとかね、ーオーバルとかね、うん、スクエアとかね、いろんなあるんですよ。
いろいろある
わ。だからもうそれ聞くだけでもね楽しいでしょ。
うんうん、
そやけど今の車ね、
うん、
プリウス、
はいはいは
い、いつのプリウスってただ聞くだけでしょ。
どんどんどん、
うん、燃費なんぼって、そんなん聞いたから何も面白いことあらへん。
はい、
ね、
すごい静かですもん ね、プリウスでもね、その音とかないですもんね。
全然あんなもん、
ね、
もうだからね、エコ問題でいろいろ言いますけどね、うん、でもね、それまああのなんつうんでしょうか、車もね、やっぱりね、こう生きてるっていう感覚が欲しいわけよね。
そうそうそう。あのね、やっぱり車のね、音でもね、すごくね、あの、人間の感覚にスッと入ってくるエンジン音なんていうのはね、うん、聞いてて気持ちいいんですよ。でもプリウスなんかそんなもん、シャーン、ヒンヒンヒンヒンって
人間の人分からへん。
もう前田さんと杉若さんやともうずっと語りますね。
音楽行けっていう指示が出
ております。指示が出ております。
いや、もうちょっと待ってください。今のビートルの話でも、モーバルとかスプリットウィンドっていうのは、今の例えば車には必ず高校指示器でパッカパッカつくじゃない
ですか。はいはいはい、
ね、ありますね。静かに好きよね、
はいはい、
その頃の、まあ、1950年代ですわ、
うんうん、
の B、まあ、大体セマホーを言って、
はい、
これウィンカーがピロンと出よるで、こうピロンって、ピロンって出よる、
そうそう、
曲がりますよってピロンって指示器が、
ちょうどね、今の車で言うたらね、ドアミラーの上っ側ぐらいにね、
そうそうそうそ
う、上ぐらいにこういうね、矢印のやつが下向いててね、うん、ウィンカー出すとピッとこうね、
かわいい
ね、
これ
出るんですか。
出るの出るの。
そんな見たことないです。
いやもうね、はい、そういう車に乗って最近ね、
はい、
そういう車にね、
はい、
女の子乗せるとね、
はい、
もうね、やっぱね、昔は喜ぶ子ましたけど、最近の頃はね、
はい、
喜びません。
ああ
、だから、あの、女の子のと仲良くなる武器にはならなくなりましたね。
あ、そうですね。でもみんなね、昔はね、女の子がね、男の人にいろいろね、求めてたんですよ、
はいはい、
男は何乗ってたらあかんとか、
うん、
男は何、はいはい、どんな車乗ってるとか、はい、何乗ってる彼氏やとかね、うん、だけどね、今ね、男が頼りになったのにね、女の人がね、勝手にスポーツカー乗ってあるので、
そう
だ、女の人の方がね、馬力あるんですよ、
はいはい、
うん、ほんま、あの、懐かしい話、これ、つきますけど。
本当に語ります
ね。ちょっとこれ、あの、レコード、今日レコードでお伺いしておりますけど、はい、先ほどのおっしゃる通りです、チャカポコさんの、
はい、
あ、まばらクーダさんのチャカポコ。これも、
はい、
ドーナツ版から、
ドーナツ
版ね、はい、していただいたんですけど、はい、2曲目ちょっと、
はい、
あの、前田さんのリクエストですよね、前田さん。
室田泉から、あの、レコード、ドーナツさんを預かってきましたので、あとは、あの、林ディレクターにお任せしておりますので、で2曲目、何がかかるかと。
行きましょうか、はい、2曲目。
はい。
はい。
しんのすけ&マーシーで、パラディアタンの夜は更けて。
本日のゲストは、前田ひろみアートギャラリーの前田ひろみさんにお越しいただいております。
いや
よろしくお願いします。
さすがの選曲ですね。
ありがとうございます。あの、室田に伝えておきます。
いやね、あの、この辺のちょっとこう もう世の中知らん人は全く知らないかもしれないという中でも、うん、面白い曲がいっぱいありますもんね。
そうです ね。だからね、時代がねすごい豊かやったんですよ。こういうもんがね、出せたんですよね。
なるほど、
うん、今はもう結局すぐお金にならへんもんやったらやめとこうみたいなね、そういう風なもんになってきて、
まあそういうこう商業ベース的なものがね、
そうです ね。
だからそして消費していくんですね、
はい、経済はね上がってるんですけどもね、みんなね貧しいですわ。
なるほど、
うん、もうまだ遊びがありました
ね。そうですね、
うん、そうなんですよね。面白い。他にもちょっと今日はですね、こうちょっとレコードがですね、はい、もう一曲後で聞くんですけど、
はい、
このジャケットがまたいいですね。
そうですね、うん、
今もまあジャケ買いっていうか、はい、あるじゃないですか、はい、まあそれも当時僕らもレコード版でやっぱりあのジャケ買いですよね。
ああ、
うん、あのそれがなんか非常に希少品やったりなんかして、
はい、
特にその、うん、どういうのかな、キャンディーズファンクラブといたしましては、まあ手放したのは悲しいですけど、
はい、
やっぱりちょっと大人に なりたい気分の頃に手放した人間たくさんいるわけですよ。
はい、
あのレコ LP でもね。
で、
僕がちょうどね、高3か、まあ、ぐらいの時に、レンタルレコードというのが始まりました。
はい、
ありましたね。
僕ちょうど小学校4年生とか5年生ぐらいに結構レンタルレコード流行って、
はい、これがねもう僕が輸入版のビレッジピープとかいろいろ LP を持ってたんですけど、はい、これが高く売れましてね、学生時代お金に困ってた時になんで困ってんだっていうけどいやビートルのしおりがないがなかなかないバイトではもう追いつかなくて、
はい、
でも質屋も行ったことありますけど、まあ、レンタルレコード屋さんができて、
はい、
売りに行ったら高く売れましたね。
へ
え、うん、だからなんかでもその時に何か惜しいのは、まあ、今思えばそのレコード版も惜しいんやけど、
はい、
ジャケットね、
ジャケット、
うん、ジャケット置いときたかったなみたいなのありますわ、はい、でもジャケット付きないと もちろん帰り取ってくれへんからうん、そういうサイケデリックなね、
はいはい、
デザインなんで、いろいろありましたからね。まあまあそんな話は尽きないんでございますけども、
はい、
この前田さんと、
はい、
その室田先生、まあもちろんその画廊、まあそういう、
はい、
まあ、芸術的なおつながりで、
はい、
まあ番組やろうかっていうことだったんでしょうけど、
はい、
まあこれ やり始めて約半年、
はい、そうですね、はい、
もうなんかすごいなんか盛り上がる番組みたいですね。
いやはい、いやこちらのねボンズカフェさんに、
はい、
ゲストでね、
はい、
呼んでいただくにあたってね、はい、ちょっと流れを聞いとかなあかんなと思って、ほなねうちのバスへのラジオとはね180度ぐらいテンションが違ってすごいなんか楽しそうでこう明るいうちらはねちょっとねボソッと始まって、ここでなんかこう男同士のちょっと低い声同士でボソボソやってるんですけども、
い
や
それがいいんですよ本当。梶田さんが
梶田が2人いるから
、ね、梶田さんが多分メインでやっていただいたらそういう番組になると思うんですよ、
はいはい、
すいません私祭り男でごめんなさいご迷惑かけた。
いやそうなんでね、いやなんか楽しい番組やなと思いましてね、
僕もやっぱりオールナイトニッポン世代ですから、
はい、
鶴子さんとかね、
はい、
たけしさんとか、
あ
の辺の聞きながら、
はい、
でまあ覚えてありますかね、チータンとかね、
チータンで誰ですか？
今日は2人入ってこれへん、
もろぶ
ちね、こっち側ですもんね、
もろぶちあきらはどうですか？
はい、
10歳以上違うんですよ。
そうなんですね。でももろぶちあきらさんは結構 DJ としては。もう割と、
ああ、ね、僕その方ちょっと、
小野田先生はご存知だと思いますけど、
あ、うん、
その辺はテンションの高い時代で、
はいはいはい、
深夜のどんだけ元気やねっていう、本当に
ね、オープニングだけね、
はい、
オールナイトニッポンをちょっとパクらしもうてるんですよ。音のないところからボソッと始まりまして、
ほ
んで、まあ10分以内。
はい、
もうちょっと話しなかったら15分ぐらいになるんですけども、うん、はい、そこでやっとオープニングの曲がかかるという、ね、
なるほど、
それでは行ってまいり、それでは参りましょうというのがね、10分
喋
ってからオープニング始まるという、
いいですね。その時間帯もちょっと番組したいね来年ちょっと他の曲オファーよろしくお願いします深夜放送やりたいな、深夜放送大体長良族ですもん、僕らも長良族という言い方もこれまたアナログな言い方ですけどね。
当時ね、 こう勉強しながらラジオ聞くと、うん、ラジオ聞きながら勉強してるっていうのがすごいね、あの学校の中でもかっこよかったんですよ。
そうそう、ながら族という、うん
もうつけっぱなしにしてるんですか。
つけっぱなしで、
あ、なるほど。
でお風呂に時々怒られてラジオ消しなさいなんて一応上げすぎはそれでボリュームだけ絞って、はい、イヤホンで聞くとかいろいろしながら、まあ、そういう世代ですよね。
はい、
ラジオ面白かったんだこれ。うん、でもみんなまめに投稿するんやな思って、で投稿僕で一回も読まへんかったけど、あの、まあ、やっぱりリクエスト曲とかするわけですよね。
そうですそうです。
当時はそれこそ曲もダウンロードできないし、レコード買うお金もなかったりするので自分の聴きたい曲をリクエストして、
もうそれが流れた時にはもうすっごい嬉しい。
俺は嬉しいよ。
ねえ、やったーって感じですよね、それは。
本当に。
番組の中でもいろんなコーナーがあって、ほんでなんかもうそのコーナーになんかもうダジャレみたいなのを投稿するコーナーとかもあってね、面白かったら読まれるわけですよ。
はいはい、
それを聞くためにこう一晩中聞いてたりとかね。
本当に本当にみんなシャレたこういろんなね、ちょっとしたミニ、まあミニジョークみたいなのとか、いろいろテーマがあってね。
はいはい、
そういうノリの世代ですから、やかましい放送してしまうわけですよ、私。ごめんなさい。
なるほど。
はい。いや、しかし、このバスラジオ、
はい、
毎週土曜日の、
はい、
深夜、まあ、これ24時からですかね。はい、それで、1時まで、
1時まで。はい。
これ、あの、リスナーの投稿もありですか？一応。
いや、あのね、結構そのブログページ書いてきてくれたはるのとか読み上げしてるんですけども、はいはい、結構知り合いばっかりで、素人さんどんどん入ってきてほしいんですけどね。いや、まあ、知り合いこういう言い方で申し訳ないですけども、
まあ、もしその場合は
美術上のもんで。
読み上げてくれはるという。
ね、
はい、
美術賞ってでも簡単に言ったらあるけど、美術賞さんっていうのはやっぱりすごい財産がないとできないっていう、なんか世の中の定説があるじゃないですか。
いや、そんなことない。
オークションに行かなあかんし、
そんなことない。
そうなんですか。
ないです。まあ僕のジャンルはもういわゆるその昭和世代の作家を扱ってますので、
でも目利きですよね。
一番勉強してへんなんですよね。だから古書画とかお道具とかやっておられるところなんかはすごくお金も持ってはるし、お勉強もなさってるし、だから一番美術賞の中でももうカスのカスですよね。もう新賀賞はね、
そんなことないですけど。
どう答えたらいい。
いや、そんなことないですって一応一応一応一応
いや、そこでそうです
ということで、これは前田さんと諸田さんの面白いトークをぜひ皆さん毎週ね、
はい、
聞いていただきたいなと思うわけでございまして、そしてまた投稿というかブログに書き込んでいただ
きたいですね。はい、
まあ、こんなレコード版持ってますんでかけてもらえますかみたいなのも来るかもしれませんよね。
ああ、残念ながらね、多分諸田泉は全部持ってると思います。う
ん、この諸田先生まだすごいんだよこれから。
そんなに
もう森永さんがですね、
はい、
教授がなんかノベルティ博物館をオープンしましたよね。
森永拓郎さん、はいはい、
拓郎さん、
はい、あの人すごいマニアですよね。
もうすごい、
ミニカーとかでもすごい持ってるし、
自分でも自分の仕事場がもう博物館級ですけど、はい、ノベルティって、ノベルティってわかるかな、まあ、グリコのおまけとか、
はい、
おまけ
とかですね、
はい、
ちょっとついてる、
うんうん、
ね、そういうのを集めて、はい、スターウォーズのキャップ、最近やと、ね、ペプシコーラのキャップがスターウォーズのキャラクターやったりするみたいな、
うんうん、そうそう、ありましたね、スターウォーズのね。
そんなのすっごい集めてはって、
はい、
そのノベルティ博物館の館長、昨日おとついかオープンでしたね。
昔ペットボトルじゃなかったじゃないですか、
はい、そうです、
みんなファンタとかコーラでも線のついた瓶やったでしょ、
う
ん、ほんでその瓶の裏になんかこう、はい、ナイロンのね、こうペロッとしたものをね、めくるとなんかそこにいろいろそういうスターウォーズの中が、
ね、
印刷されてたりっていう、
はい、
その、いわゆるその王冠って言われる
もの、
王冠を集めるんですよ。
500ね、カジさん、コカ・コーラの OB なんて言いましたか、昔。レギュラーサイズと、
はい、
なんか、大きい方の500でしたもんね、瓶は。昔、その、王冠の時代は。なんか、
多分ね、1リッターやったと思います、大きい瓶のやつは。500cc のやつは。
それはね、その1リッター出る前に500
があったんですか。へぇー。
はい。ね。
つきませんね。
すいません。王冠も集めてましたよね。でも諸田先生も多分いろんなもん、今度はまた、今日はまた前田さんにいろいろ聞きましたけど、
はい、
あ、これかけなきません。曲いかなきません。 あ、そうそうそう、室田先生のインフォメーション、ちょっとなんか、
そうですね、
話も言われすぎて、林ディレクターちょっと、
今日から。
あります今日から。
はい、本日。
室田泉先生展。
はい。
ちょっと、待つんから。
はい、はい、本日10月12日から10月24日まで、うん、ギャラリーマロニエで、室田先生の個展が、室田泉展が行われます。
行われているという、
はい、
これはもう入場無料でございます。
はい、はい、時間は12時から午後7時、日曜日は6時までとなっております。
はい、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思いますね。はいはいはい、ということでまた今度はまたバスへのラジオ私もちょっと聞かせていただいて、
はい、ね、ぜひあのゲストにお越しください。
これちょっとやかましいテンションですので多分呼んでもらえないと帰ってないかと思いますけど、
いや大丈夫だと思いますよ。、はい、何か来ていただいたことありますので。、はい、
ということで今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではあの前田さんと室田さんからのリクエスト曲、
テレサテンで、はい、償い。
京都三条文学会、この番組は松陰山荘本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。というわけでね、これを言わないこういかんわけじゃないですよ、まあ、でもこれはちゃんと伝えときたいということなんですけど、まあ、それはさておき、会長さん、
はい、
今月のテーマこのあの言ってたじゃないですか。
それよりね、今日ちょっと驚いたこと、
はい、驚いたことさっき、ね、はい、言ってください。
正面衝突したんですよ。
え、会長さんが、うん、なんて、どこでですか。
寺のね、坂で。
寺の坂で出たとこ、うん、う
ん。イノシシと。
大丈夫やったんですか、それは。
マジっすか。
イノシシ死んだか思ったら、まあ、逃げていったから無事やった
みたいです。
カジサさん、大丈夫なんですか。
で、まあ、まあ、ムササビも出ますし、まあ、それはあの動物のね、いろいろ。
なんか、ね。ね、何に驚いたらいいのか困ってるんです
けど。それ、イノシシにも驚きましたけど、カジサさんの車も、例えばへっこんだんですよ。
ごめんなさい、ちょっと傷がついた。
うわ、びっくりしましたね、それは。
ちょっとね、とりあえず。降りていったらね、はい、僕は盲信してきたん
です。あれはまあ、
ちょっと避けようもなく。
あら、
怖いですね。
死んだか思ったら逃げていったら。
立ち上がって。
安心した。
もうほんまにぶつかってきたんですか、
正面。
怖いですね。いや、長いことまあお住まいでございますけど、初めて。
正面衝突あります
。あ、横切っていくのは、
よくね、
まあまあ。
見てました。
いや、これ僕、イノシシか、ちょ、ね、あの、シカが僕の車の前を横切っていって、抜いていったことありますか、横。あの、
すごい運転して
て。いや、さ、あの、宮山の山奥走ってた時に、なんか横にね、なんか俺なんて横見たら、シカが一緒に走ってい くんですよ。
はいはいはい。
あの、シカもびっくりして、抜いていきますよ、私は。うわーみたいなありましたけどね。
それは面白いですね。
ちょっとびっくりしました。
ちなみにまあ、まあ、カイザさんのお寺皆さんご存知ですけど、あの、左京区のね、
はい、
銀閣寺の近く、そして法然院さんですけれども、
はい、すごい素敵なとこですもんね。
いやー、これはさすがに驚きますよね。
帰ったら横切ることはたまにあるんです
よ。はいはいはいはい。
前から来られたのは初めてかな。
本当にお母さんの驚きをちょっとユーストリームで撮りたかった。
見てみたい。
ということで、もう本当にこれ、
は
い、
今月のテーマ。
テーマ、タイムスリップできたらいつに行きたいですかって、こう泉にちょっと聞きたいんですけど。
タイムスリップですか。でも未来も見てみたいですけど、うん、やっぱりわからないんでね、それ見てしまったらって思っちゃいますね、うん、私は。
例えば仮に過去の時代でも自分じゃなくても、
はい、
例えば坂本龍馬の時代行きたいとかいろいろあるじゃない、例えば。どの時代、まあ、スポーンと言うと。
はいはい。江戸時代に行きたい。
江戸時代、
はい、
やっぱり。
武士とかいろんな時代見てみたいですね。昔々の時代をね。
江戸時代ちょっと戻りましょうか。そこで美人時計持ってもらいましょうかみたいな。
そこにつなげるんですね。
でもあっちも今度ね、10月の。
もうね。
行ってきてください。
行きましょうね。
行きましょうね。
はい。
行きます。
楽しみにしております。
はい。
はい。
それでは、京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
もう10月はいろいろね、もうあちこちの行事がございますので、
ね、
皆さん投稿お待ちしております、はい、こんなことやりますよっていうのもね、報告したいと思います。
お願いします。
というわけで京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
マッソンでした。
泉でした。
師匠でした。ちょっと驚きました。
ちょっとつもしん。